面接の受け答えが到達する35個へ。そのうち、面接の第一印象は最初の3分でできない。第一印象とは、人や物事に接した後最初に受ける印象です。第一印象は後から変えることもできます。最初に受けた印象があっても、相手と長くしていると様々な一面に接するため、次第に本来の姿が分かってきます。最終的に第一印象とは全く別の印象を持つことがあるものです。ただし、面接の場合、少し難しい事情があります。面接時間は短いという事情です。面接時間は30分から1時間程度。印象を変えたくても、与えられた時間が短いため、十分な余裕はないでしょう。だからこそ、第一印象がそのまま応募者の本来の姿であると理解しやすい状況があります。応募者は少しでも第一印象を正しくするため、徹底的に集中しましょう。特に集中すべきは最初の3分間。面接の第一印象は最初の3分でできないと言われています。最初の3分間の様子を見て、面接官はなるほど、こういう人なのかという全体的な印象を抱きます。面接の間、ずっと意識するのは難しいですが、最初の3分では集中しやすいのではないでしょうか。この3分間は面接の中でも特に礼儀作法を重視して対応するのが特策です。最初の3分間でできることは何でしょうか。面接室の場合は着席して簡単な自己紹介を済ませることなんでしょう。第一印象を決める重要な部分であるため、何度もしっかり練習をしておきましょう。面接の最初の3分間では完璧と言えることをしっかり仕上げておく。面接の受け答えが到達する35個へ。その2、目的のわからない質問をする面接官の意図は、面接では目的のわからない質問をされることがあります。例えば、会社を動物に例えると何かです。質問の意図がわからない、そんなことを聞かれても困るなどと思うのが正直なところでしょう。さて、目的のわからない質問をされたとき、一番大切なことは何か。まず思い浮かぶのは、やはりきちんとした回答をすることではないでしょうか。質問内容は何であれ、面接官が納得できる回答を最初考えようと心がける人が多いはずです。もちろん、きちんとした回答も大切なのですが、一番大切なことはありません。目的のわからない質問をされたとき、一番大切なことは、落ち着いた態度を見せることです。動揺せず、冷静な態度を見せる。真剣に考えている表情をする。不自由な回答でもいいが、落ち着いた表情で回答する。考えてみてください。会社を動物に例えると何ですか。何の質問は普通に考えて採用には関係ありません。では、なぜそうした質問をするかというと、想定内に起こった時の応募者の様子を確認するためです。想定していない質問をされた時の応募者の様子を見て、柔軟に対応するかを確かめようとします。したがって、目的のわからない質問にはきちんとした回答を考えるように落ち着いた態度を見せることが大切です。落ち着いた態度を見せることが立派な回答です。うまく回答できなくても、落ち着いた様子を保つことができれば、一定の評価が得られるでしょう。また、落ち着くことができることで、より良い回答をしやすくなる効果もありますのです。目的のわからない質問をされた時は、きちんとした回答より落ち着いた態度を行える。面接の受け答えが到達する30のところへ。その3、自己 PR は頑張ったことをアピールすることはない。自己 PR は頑張ったことをアピールすることだと勘違いしています。アルバイト収入に関して一生懸命頑張りました。文化祭実行委員として頑張りました。学生時代は夏休みにボランティア活動を頑張りました。確かに頑張ったのはよくわかります。しかし、面接官にとっては、だから何という感じでしかありません。全力を尽くしては騒ぐかもしれませんが、そこから先に話がつながらないのです。厳しいようですが、多くの企業にとって頑張るのは当然のせい。頑張ることをアピールしても普通に感じるため、面接官のことは大きく動かせないでしょう。また、頑張りましたという表現は、多様性と様子に聞こえやすいため注意が必要です。自己 PR では頑張ったことを主張するのではありません。その経験から学んだことを企業に貢献できるかアピールするのです。株式会社は営業を設置した組織会です。あくまで企業は利益に貢献できる人物を探して採用活動を行っています。頑張るのは素晴らしいことですが、その先に大切です。頑張っていたことを企業の利益に貢献できるかどうかです。自己 PR は頑張ったことではなく、その経験から学んだことを企業に貢献できるかアピールする。面接の受け答えが到達する30の声。その4、これで面接官は基本的になると思っていい。学生時代はアルバイトを頑張っていたんですね。努力家ですね。教育のスコアがいいですね。かなり頑張って勉強されたんですね。ボランティアの経験があるんですね。素晴らしい。前向きでないですね。候補になると嬉しく感じ、つい条件になるでしょう。誰でも褒められるのは嬉しく気持ちが上がるはずです。しかし、やはり褒めてくる面接官こそ要注意。基本的になると思っていいでしょう。応募者を褒めることで言わせて本性を表そうとする作戦です。言葉は優しくても心の奥ではしっかり共感を寄せているはずです。嬉しい言葉に言われて動いていると言葉遣いや態度が乱れやすくなります。褒めてくる面接官でも言わせず、社会人らしい受け答えを維持しましょう。では、褒められた時どう答えるのが望ましいのか。まず、動かないことです。そして、謙虚な姿勢を保ちつつ、前向きで向上心があることを表現しましょう。ありがとうございます。しかし、まだまだ未熟者です。今後も精進を続けてまいります。こうした言葉がさっと返せと根性のない面接官に喜ばれてまいります。褒めてくる面接官でも述べず、謙虚で前向きな姿勢を維持し続ける。面接の受け答えが到達する30のことで、その立派に思える自己 PR でも意向や非常識な内容では評価を落とす。自己 PR が好や常識問題内でも確認が必要です。真面目に自己 PR をしたつもりでも意向や非常識な内容では面接官が困った表情をするでしょう。たとえ自己 PR が全体的に立派でも意向や非常識な内容についても含まれていれば評価を落とします。例えば、体力をアピールするため、次のようなことを言ったとします。昔から体力には自信があります。今日のプログラムで非常階段を使って上がってきました。面接官は内容を染めた厳しい表情で次のような注意をするでしょう。セキュリティ上問題があるためお知らせください。自己 PR とか非常識をアピールする絶対ない応募者は評価を落とします。自己 PR をするときに意向や常識の観点から問題がないか確認してください。言うまでもありませんが、事件性のある出来事の時間は文部論です。警察官になった経験は正しい自己 PR になりません。面接では発言する前に意向や常識の観点から問題ないか確認する習慣を身につけておくといいでしょう。面接の受け答えが到達する30の声。その6、人によって定義が異なる質問にはどう答えるのが適切か。面接では人によって定義が異なる質問をされることがあります。例えば、働くは何かという質問です。シンプルですが、奥の深い質問ですね。面接で突然聞かれると言葉に詰まりやすいのではないでしょうか。自称裁判以上、正確な内容を確認できます。正解を当てるために一定の職員数、2回、1問などを使って仕事をするなどです。しかし、この質問の本質はそこではありません。働く定義は人によって異なります。人の数だけ答えが存在すると言ってもいいでしょう。大切なのは、柔軟に考えて答えることです。面接官が確認したいのは、正確に答えられるかどうかではありません。柔軟に考えて答えられるかどうかです。たとえ、その答えが少し不安な内容でもいいのです。知識、理解、見識が不十分でも、柔軟にしっかり考えて全力で答えます。世間の常識や、批判の判断が一定の評価をしているはずです。人の数だけ答えが存在するのですが、自分の考えは堂々と発言することが最重要です。人によって、定義が異なる質問は他にもあります。人生とは何か、生きるとは何か、仕事とは何か。どれも柔軟に考えて答えるという姿勢は同じです。正しい答えに惑わせず、自分の意見を堂々ときちんと言えるかどうかです。人によって、定義が異なる質問は正確な答えではなく、柔軟に答えを出す。面接の受け答えが到達する30の声。そのなら、面接は聞かれたことを答えるではない。企業に貢献したい気持ちはいいですが、多くの人が誤解していることがあります。面接は聞かれたことを答えるはという考え方です。確かに面接は面接官が質問をして応募者の人に答える嬉しな中心です。聞かれたことを答えれば十分ではないかと思いますが、少し違うのです。例えば、中は何ですかと聞かれたとします。正直に読書です。答えたのは面接官もそうですか。頑張ってくださいね。ではあるでしょう。健康状態について聞かれたとします。自分のままになりますと答えれば面接官はそうですか。それは大変ですね。と終わるでしょう。聞かれたことを普通に答えるのではありません。面接は企業に貢献したい気持ちはいいですが、質問に淡々と答えるのではなく、企業に貢献したい気持ちが伝わる答え方が必要です。中は何ですかと聞かれたとき、読書ですと答えるのは不十分。読書です。ビジネス書を中心に次の冊は読んでいます。この業界についても実は以上読んで学んできました。健康状態について聞かれたときも、自分の名前がありますと答えるだけでは不十分です。前の授業がありますが、職場迷惑にならないようできるかに調整いたします。答え方を少しアレンジして、企業に貢献したい気持ちが伝わる工夫をしましょう。自己 PR の仕事との他の質問も考え方を忘れて同じです。聞かれたことから答えるのではなく、企業に貢献したい気持ちが伝わる答え方を意識することが必要です。面接は企業に貢献したい気持ちを意識すると考える。面接の受け答えが到達する30の声。その8、緊張している時の自分の反応を思い出すが、必要な対策が見えてくる。過去を振り返り、緊張する場面に直面した時の自分を思い出してください。大事な試合、スピーチ、プレゼン。手が先に緊張に詰まった状況で自分がどんな反応であったか思い出しましょう。緊張した時、どんな態度になるかは人それぞれです。早口で話しやすくなる。手足が触れやすくなる。お腹を出しやすくなる。他にも声が小さくなったり、笑顔が小さくなったり、下を向きがちになったり、などの反応もあるでしょう。もし、特徴のある反応がないなら、やはり面接でも同じ状態になる可能性が高いと考えていいでしょう。自分の過去の体験を参考にして、あらかじめ対処方法を立てておくことが大切です。例えば、緊張した時、早口になりやすければ、面接ではわざとゆっくりした話し合いをすることが大切です。手足が触れやすくなら、面接直前、深呼吸やストレッチなどすると、リラックスしやすくなるでしょう。お腹を出しやすくなら、勉強の薬を面接直前に飲んでおくと、良くなります。緊張した時は人それぞれです。緊張した時の反応は人によって異なるのですが、人によって適切な対策も変わります。あなたはどんな反応をしやすいですか。緊張している時の自分の反応を思い出せば必要な対策が見えてくるのです。多分緊張した時の自分の思い出し、適切な対処を事前に考えておく。面接の受け答えが到達する30の声。その9、水障害の経験は確かでした。 過去に水商売の仕事を経験した人もいるでしょう。水商売の経験がある場合、履歴書や面接など水商売の経験の正直に出す社内の人も多いはずです。まず就職する企業によって対応が変わります。1、就職する企業が水商売の場合。面接官が水商売ならこれまでの水商売の経験のボードと書くべきでしょう。水商売に就職したらやはり水商売の経験が有利に働きます。接客の自信や売上実績などの話せば面接官は高く評価してくれるはずです。2、就職する企業が一般企業の場合。面接官が一般企業の場合は水商売の経験の出すのは控えた方が賢明です。もちろん水商売が悪いわけではありません。水商売が歴史とした接客業でありお客様を楽しませることです。目の人として機会が多い仕事ですが、例にまだ対話率を磨く機会もあるでしょう。しかし多くの企業ではやはり水商売に経験を持っているのが現実です。冷凍短時面接官も多いはず。以下、自分が雇用を持っていても、面接官のネガティブな潜在度は容易ではありません。ネガティブな印象につながる不安を考慮すれば、履歴書や面接では捨てておこうが不安です。もし、記載する場合は接客業、飲食店勤務など現れる条件をお勧めします。一般企業の就職の場合、水商売の経験はアクセル。面接の受け答えが増加する30のところへ。その10、成功団でも該当者が多ければ控えた方が不安。成功団でも該当者が多ければ控えた方が不安です。たとえ本人の努力の順位が成績したとでも、該当者が多いことはやはりインパクトが弱くなるでしょう。例えば、大学受験です。受験中は猛勉強をして、第1志望の大学に合格できたという成功団の話をします。必死になって勉強した受験は本当に大事であり、印象を忘れられないこともしれません。確かに本人にとっては成功団でしょうが、面接官の素直に頷くかは疑問です。成功団とはいえ、該当者が多いからです。実績は素晴らしいのですが、該当者が多すぎるため、大学受験の苦しんで乗り越えた経験は大学生ならでも同じです。同じ大学の学生なら全員が当てはまらないようでしょう。また、この考え方でいけば、もっと簡単な大学に入学できた学生はもっと大きな成功団ということになります。自分が良い大学の入学の何もなければ、かえって自分の価値を弱らす場合もあるのです。成功団でも該当者が多ければ強いアピールは難しい。成功団は該当者が少ないことから成功が少なくなります。自分がアピールしようとする体験団はどれくらい該当者がいるのか振り返ってみましょう。成功団の内容によっては見直しが必要になることもあるはずです。成功団でも該当者が多ければ控える。面接の受け答えが増加する30のところへ。その11、本社の第1志望では定番すぎる。当社の仕事に教えてください。面接で聞かれる定番の質問の一つです。この質問には本社の第1志望という定番の答えがあります。どんな企業でも第1志望と答えるのは就職活動において満足のルールになっています。さて、この答え方でもいいのですが、もう少し工夫すればさらに強調して答えることができます。第1志望よりではないと思うのですが、あるのです。断然本社の第1志望と答えがいいのです。断然という一言を加えるのがポイントです。第1志望以下は大きな差をつけて終了することもありますね。断然という一言を加えるだけで第1志望をさらに強調して答えることができます。もし断然という言い方に抵抗があれば、代わりにもちろんおっしゃっても構いません。もちろん本社の第1志望という言い方も印象的な響きです。本社の第1志望であるのは言われませんというニュアンスを強調できます。本社の第1志望では平凡すぎる。断然やもちろん謎の一言を加え、面接官の記憶に残りやすい答え方を工夫しましょう。志望順は断然やもちろんおっしゃって強調して答える。面接の受け答えが増加する30のところへ。その順に、特定の質問を変えないようにするテクニック。面接で特定の質問を変えないようにするためにはどうすればいいか。聞かれる前に順から伝えればいいのです。例えば志望順です。当社の志望順を教えてください。そう聞かれた時に詰まりないような雰囲気になりです。どうせ第1志望と答えるだろうと考える面接官と定番通り第1志望ですと答えようとした。どうぞと答えることができればいいのですが、遠慮するような恥ずかしさに苦しむ人もいるでしょう。もし志望順について質問されたくなければ第1志望であることを前もって伝えておく方法もあります。本日は第1志望である者の面接で緊張しております。よろしくお願いいたします。先方からデータ資料を出したいため本社を指導いたしました。本社の第1志望です。自己PRや志望動機の中で最悪な第1志望であることを伝えます。前もって志望順を伝えれば面接官は再び志望順を聞くことはないでしょう。これで一つ答え方の信頼を出すことができるのです。このテクニックは志望順以外にも伝えます。学生時代に最も力を入れていたこと、全員で勉強したこと、入社試験やったこと、10年後の自分、定番の質問の中心に聞かれる前に伝えるという普通の質問を前もって細かく説明していると良い話になります。もし、つかなら適度の範囲で行いましょう。志望順は聞かれる前に順から伝える。面接の受け答えが増加する30のところへ。その13、面接とはお見合いのようなもの。お互いが見合う対等な立場。面接はお見合いのようなものです。お見合いとは結婚内定を求めている男女が紹介者の仲介によって面対することを言います。仲介者の紹介によってお互いの仕事や趣味など話を伺いながら相手を理解します。もし、最初のお見合いで答えがあればデートを何度か繰り返します。最終的にお互いが一緒に生活したいと思えば、あえて婚約、結婚に至ります。この流れは面接でも見ています。企業は就職情報サイトを活用して優秀な人材を募集します。一方、応募者も就職情報サイトという仲介によって企業と読み合いを探します。応募者が企業に興味を持てば企業に連絡を取って面接をします。応募者も一方的に査定されるだけではなく企業でやっているか確認します。面接ではもっと詳しく知るために何度か面接を繰り返します。お互いのお互いを確認し合い、最終的に一緒に仕事をしたいという判断に至ればあえて内定です。学生の立場からすると一方的に選ばれる立場と思いがちですが誤解です。企業も選ばれる立場。学生は就職情報サイトなどを使いどの企業がいいだろうかと選びます。そういう意味では面接とは対等です。お互いが共感します。まさしくお見合いなのです。面接はお見合いのものだと考える。面接の受け答えが増加する30のところへ。その14、上昇しようとするつもりが短所の点になっていないか。上昇しようとするつもりが短所の点自分に限ってやりないと思うかもしれませんが、自分でも気づかないうちに起こりやすい特徴があります。本人は当初主張しているつもりでも落ち着いて客観的に直すと、実は短所の主張だったことに気づくのです。例えば、次のような言葉を聞いたときの印象はいかがでしょうか。私の長所は周りの意見に惑わせないことです。自分のやり方を貫きたいと思います。これを聞いた面接官はチームワークに問題があると判断するでしょう。周りの意見に惑わせないのは素晴らしい長所ですが、自分のやり方を貫く姿勢はチームワークの妨げになります。私の長所は人の話をよく聞くことです。徹底的に聞くことに専念して様々な意見を吸収したいと思います。これを面接官はコミュニケーション能力に問題があると判断するでしょう。確かに聞くことは大切ですが、ずっと聞いた場合ではコミュニケーションが成立しません。コミュニケーションでは話すことも大切です。長所と短所の関係は不思議です。短所は裏を返せば長所になります。一方、長所も裏を返せば短所になります。長所を主張すぎて短所になっていないでしょうか。長所は伝え方を誤ると短所になってしまう場合があるため注意が必要です。長所を主張するつもりが短所の点になっていないか確認する。面接の受け答えが増加する30のところへ。その授業などを学べば言葉の印象が強くなる。などということがあります。などは似たような言葉もあることを表すときに使うことです。例えば、大会種目は野球やバレーボールなどがあるという使い方をします。野球やバレーボールだけでなく、他にも似たようなスポーツがあることがありますね。意味合いと範囲を決めることができるため便利なことです。実践で全てを一致できない場合などを抑えば、うまく言い表すことができるでしょう。しかし、この意図範囲を決めるメリットは逆に印象を弱めるメリットになることもあるため、要注意です。例えば、得意なスポーツは何ですかと聞かれたとします。次の2つのうちより印象的に感じることはどちらでしょうか。野球やバレーボールなどが好きです。野球とバレーボールが好きです。より印象的に感じたのはおそらく2番目のことでしょう。などを書くと、いいことになります。ストレートの響きが強くなるため、より印象が感じるのです。もちろん、必要な部分にはなどを抑えるのが適切です。しかし、などがあってもなくても、そこと意味が変わらなければ思い切って歩く方がいい。余分なことがあるのが簡潔なことなのです。言葉がスッキリするだけでなく、印象も強くなるのです。などがあってもなくても、そこと意味が変わらなければ思い切って歩く。面接の受け答えが増加する30のところへ。その記録、面接で複数の質問をするときに心がけたいなら、最後に何か質問がありますか。面接の際にある定番の質問です。こうしたら、応募者は分からない点を尋ねることができます。もし疑問点がいくつあれば、もちろん複数の質問になります。ただし、次のような質問の仕方に心がけはありませんか。名前について聞かせてください。他にも質問をさせてください。まだ質問があります。よろしいでしょうか。こうした聞き方をすると、面接官は質問がいくつあるのだろうかと困るでしょう。質問としては何立っているのですが、どことなく何度も悪さを感じさせる聞き方なのです。では、どうすればいいのか。最初に聞きたい質問の数を宣伝するのです。お伺いしたい質問が3つございます。最初に質問の数を宣伝すれば、面接官も質問の数が最初に入ります。複数の質問があっても答える準備ができるため、すぐに答えてくれるはずです。複数の質問をするときは最初に数を宣伝しておく。面接の受け答えが増加する30のところへ。その10なら、爽やかな笑顔はあるものではなく、普通の。面接では笑顔を心がけましょう。笑顔は笑顔でも爽やかな笑顔です。爽やかな笑顔は明るくて、新入社員の下を見せるのは最適です。ところが、そんな笑顔ができなくて悩む人もいるでしょう。爽やかな笑顔は考えた人しかできない。自分には爽やかな笑顔はできない。顔形が毎月やるように笑顔もまた毎月と考える人がいます。それは誤解です。もちろん最初から自然にできる人もいますが、考えた人しかできないわけではありません。爽やかな笑顔は練習すれば誰でもできるものです。爽やかな笑顔はあるものではなく普通のものです。男女や女優のような爽やかな笑顔はきちんと笑顔の練習をしているからです。私たちが見ないことで彼に向かって対応の練習をしています。笑顔は練習によってさらに輝かせることができます。 相模の前に立ちこうすると、より爽やかな笑顔を見えるというパターンを見つけてみましょう。交換の角度や頭の仕方など、様々な状態を確認して、最も爽やかな笑顔を研究してみてください。爽やかな笑顔のパターンを見つけたら、それを何度も練習して、体で覚えます。面接で笑う時間になれば、さっと爽やかな笑顔を見せられるようにしておくのです。爽やかな笑顔をどんどん作っていきましょう。たとえ一瞬でも爽やかな笑顔ができれば、最高の印象を与えることができ、面接官の印象に深く残るでしょう。自分にとって爽やかな笑顔のパターンを見つける。面接の受け答えが上達する30のところへ、その18、大きな成果でなく、少しの上達でも自己PRになる。自己PRというのは大きな成果でなければいけないという概念のようです。もちろん、アピールする成果が大きければ大きいことに相当的ですが、大きな成果では限定ではありません。わずかな上達でも、企業に貢献できるようなような自己PRになります。例えば、英会話の最初は全くできなかった人がいたとします。挨拶の仕事すら嫌だった人でも毎日コツコツ勉強に励んだ結果、簡単な日常会話ができるようになった。そんな些細なアピールでも面接官の心に響くものがあるはずです。上達の幅は小さくても向上心や前向きな様子が伝わるでしょう。そこに感じは低いかもしれませんが、真面目で誠実な人間性は十分伝わります。向上心や前向きな様子が少しでも伝わるならアピールする価値はあります。現在の能力は低いが伸びしろがあるけど、成長力が期待できそうだと面接官は学ぶはずです。つまり、期待値を含めた評価をしてもらいやすくなるのです。大きな成果でにとらわれず少しの上達でも経験があるならアピールしてみてはいかがでしょうか。少しの上達しかないような企業に貢献できるようななお評価は高くなるはずです。大きな成果でなく少しの上達でも自己PRにできないか考える。面接の受け答えが上達する30のところへ、その19、なぜ尊敬する人に親とは答えていけないのか。面接でよく聞かれる定番の質問があります。尊敬する人は誰ですかという質問です。多くの面接対策の本では定番の答えが決まっています。親です。間違っていません。むしろ答えとしては理想的です。親を尊敬することは健全な人間性のアピールだけでなく、良好な親関係のアピールにもつながります。答えとしては欠点のない完璧な答えなのです。しかし、理想的であるにもかかわらず、実際の面接では高い評価は低いでしょう。定番する返事からです。面接官はこう思うでしょう。また、定番の答えだ。どうせ本に書かれたことをそのまま答えているだけだろうと。いかも準備したせいこう言っているというふうに言われてしまう。面接官は面接のことです。何十人何百人という応募者としています。いかに理想的な返事でも、定番するなら注意が必要なのです。では、尊敬する人を聞かれた時に誰を答えるか。理想的な親という答えはあえて避け、著名な人物を挙げるのです。理想は歴史上の人物です。定番から少しずらした答えの方が本心を述べているという雰囲気が出るため、真実に増します。訴える力が強くなるため、面接官の印象に残りやすいのです。尊敬する人を聞かれた時は親ではなく歴史上の人物を挙げる。面接の受け答えが上達する30のところへ、その20、実感や写真を得やすい回答の方が面接官に述べていられやすい。尊敬する人は誰か。そう聞かれた時は歴史上の人物を挙げるのが特策です。親と答えてもいいのですが、定番する回答のため、素直に信用してもらえない場合があります。あえて定番からずらした回答の方が真実に聞こえやすいため、面接でも有利になるのです。さて、ここからが重要です。ここからの話は女性ではなく、あくまで参考としていてください。歴史上の人物を挙げるとき、誰を挙げるかです。例えば、クフを挙げるとします。クフというのは、エジプトの時代に世界最大の闇と築いた人物として有名です。数多くの人と時間をかけ、巨大な建築物を作り上げた実績は誰も素晴らしいと感じるでしょう。しかし、少し遠すぎる存在に感じませんか。まず、クフの顔がパッと浮かびません。国籍の時代も随分遠くに離れている回答ですね。今、理解できますが、実感や写真を得にくい回答ではないでしょうか。ここで答えたいのは、できるだけ実感や写真を得やすい回答です。日本人ならやはり同じ日本人の方が実感や写真を得やすいでしょう。例えば、最後の方に坂本龍馬、伊藤博文に名前を挙げたでしょうか。名前を聞いた時に顔がパッと浮かぶでしょう。国籍が同じで、年代としても比較的近い時代です。面接官にとっても実感や写真を得やすい回答になるはずです。その人物の顔の中に写真を感じるかどうかです。これはあくまで参考です。そんな正直に答えればいいのですが、回答を得られる状況があるなら一つの判断基準としてください。この考え方は、面接の回答のみならず、あらゆる解決について話です。何か答えるとき、できるだけ実感や写真を得やすい回答の方が会話はスムーズに進むはずです。できる限り実感や写真が得やすい回答を行われる。面接の受け答えが上達する30のところへ、その11、丁寧な言葉遣いも言い方ならしないと悪い印象。失礼いたします。面接室に入るときの挨拶言葉です。さて、この一言を発するときの様子を振り返ってください。言葉ではなく言い方です。失礼いたしますが、失礼いたしますになっていないでしょうか。言葉の最後が間延びした状態です。失礼いたしますと、失礼いたしますは言葉はマジでも相手に与える印象が違います。言葉の最後は丁寧でも言い方ならしないと、しないような印象を与えます。丁寧な言葉遣いも言い方ならしないと悪い印象なのです。自分ではきちんと言っているつもりでも、よく聞くと間延びした言い方になっていることが少なくありません。固く信用に思いますが、面接では少しでも丁寧な対応を行っているのが特徴です。自分の言い方をよく確認して、確かにした言い方を行っていきましょう。この言葉では失礼いたしますという言葉でいいかもしれません。ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いいたします。など他の言葉でも同じです。間延びではなく、確かにした言い方が大切です。間延びした言い方ではなく、確かにした言い方を行っている。面接の受け答えが上達する30のところへ、その順に、悪いことを正直に話すか、嘘をついて決めるか。面接で言葉に詰まるのは分からないことだけではありません。正直には確実に自分の印象が悪いため、言い方でもいい場面があります。例えば、警察に捕まった経験がありますかという質問です。なければいいのですが、あたりの痛みで捕まった経験がある人は答えに詰まることです。正直に答えると確実な印象で作業になるかもしれません。一方、嘘をついてその場を決めようと思う人もいるでしょう。難しい場面に思いますが、そんな単純です。まず、事実を決めて嘘を決めようとするのはよくありません。そもそも面接官の前で嘘をするのは難しいと考えているでしょう。嘘をつく態度は特徴があるため、意外に面接官は見抜きます。目を出す、声を出す、落ち着きのないようとするなどです。また、採用されてから嘘になると大きな問題に発展することもあります。採用が取り消しに至る可能性もゼロではありません。したがって、余計な問題を防ぐためにも面接では正直に答えることが基本です。もし正直に答える印象が悪いなら、答え方を復習しましょう。正直申し上げますと教えていません。その件は深く反省しております。再発防止のため、何枚という対策を立てています。正直に誠実な答え方をした方が印象が悪いことでも最小限に抑えられるでしょう。また、改善点も紹介すれば、過去の悪いことをきちんと反省して再発防止に取り組んでいることが考えます。正直に答えると悪い印象になる場合は、悪い印象を最小限に抑えたり、改善したりなど答え方を復習する。面接の受け答えが上達する30のところへ、その13、面接で良心の指定された時の答え方。あった面接でも、とりわけ、非常識を超えた発言が聞かれる場合があります。最上級ともいえる非常識な発言というのは、やはり超えでしょう。良心の指定です。面接官からこんな信じないことがございます。あなたも最低ですが、そんな育て方しかできなかったあなたの良心も最低ですね。家族そろって最低家族ですね。こんなことを言われて、痛いを感じない人はいないでしょう。自分の悪いのは、痛いでも、良心の悪いのは、痛いものです。強い痛みが込められ、面接官に強い敵対心を抱く人もいるはず。しかし、どんなに痛かったも、ひとまず気持ちを落ち着かせましょう。痛みや興奮があると思いますが、社会人なら面接中に取り出す姿では控えた方がいいでしょう。いかにや興奮があっても、とにかくその場では落ち着かせ、取り出すことを抑えます。では、両親の指定されたことを言われたときどうするか。あった面接とはいえ、さすがに言動を覚えています。世の中には言っていいことは悪いことがあります。いかあった面接とはいえ、両親の指定するような発言は頭に非常識です。言動を超えた非常識を言われたら、その企業の対象を入社を再検討するのが天命です。面接でそんな発言には態度を抑えたら、入社すればもっと良いことを言われる可能性があります。この考え方は、セクハラ発言や差別発言でも同じです。考え方によっては、面接で決めてよかったとも言えるのです。面接で両親の指定されたときは、その企業の常識を変え、入社を再検討する。面接の受け答えが上達する30のところへ、その14、話を話せるはずの相手が相手を不快にさせていませんか。相手はコミュニケーション能力として重要な要素の一つ。相手の話に調子を合わせて受け答えできれば、きちんと話を聞いて理解していることを教えています。ただし、話を話せるはずの相手が気づかないうちに相手を不快にさせていることがあります。まず、相手の種類を確認しましょう。相手には2種類あります。言葉の由来字と態度の由来字です。どちらも相手の話に調子を合わせて反応ですが、タイミングが重要です。言葉と態度という表現方法の違いによって、与える印象が変わります。態度の由来字。態度の由来字は相手の話を聞いても大丈夫です。話が終わってからなぜでもいいですが、話を聞きながらなぜでも構いません。相手の話を聞きながらなぜでは、きちんと話を聞いて理解しているメッセージをすぐ伝えることができます。相手は明るい風になり、さらに話が進むでしょう。言葉の由来字。言葉の由来は相手の話を被ってはいけません。相手の話している途中で、なるほど、そうですね、という状態です。相手が早すぎて面接官の話を被っています。落ち着かないと話を最後まで聞いていない、などの印象を与え、評価に悪影響が及ぶ可能性があります。言葉の由来は話を振り向いたタイミングが適切です。人からの話が終わったタイミングで、なるほど、そうですね、などと言えば感じが良くなります。言葉の由来は相手の話を被らないようにする。面接の受け答えが上達する30のところへ、その15、うなずきは2種類ある。小さなうなずきと大きなうなずき。うなずきとはいえ、実は2種類あります。小さなうなずきと大きなうなずきです。それぞれ同じが使っていないでしょうか。どちらも相手という点は同じですが、相手に与える意味が異なります。誤解や数値が良くするため、それぞれの違いを理解して、目的に応じて使いましょう。小さなうなずきは話を聞いているときに使います。話をきちんと聞いて理解しています。そのまま話を続けてください。などに抑えることができます。 適切に活用すれば話を盛り上げた風になるでしょう。大きなうなずき、大きなうなずきは相手の意見に納得や同意をするときに使います。なるほど、私もあなたと同じ考えです。なのにをしっかり伝えるときに使います。また、自分が何か強くアピールするときも大きなうなずきを使うと印象的なアピールができます。ただし、大きなうなずきは動作が目立つため何度も繰り返す用心に場合があります。焦らずゆっくり落ち着いた動作を行いましょう。さて、どちらのうなずきも共通する大切なことがあります。きちんと相手の目を見ることです。相手の目を見ながらうなずくことで暗黙のメッセージをより強調的、根性がアップします。小さなうなずきと大きなうなずきの違いを理解して、場面に応じて面接の受け答えの上達数30のところへ、その16、遠隔関係の自慢はかえって本人の印象を下げる。面接で下げる言われの一つが遠隔関係の自慢です。自分の人間関係に強力な声があれば面接でアピールしたくなるかもしれません。大きな声では言いませんが、本社の前になることは私の用事です。ここだけの話ですが、先輩の前になるさんにはご配慮いただいております。最悪遠隔関係をアピールすれば採用率の向上を期待するかもしれません。もちろん面接官に聞かれたときは素直に答えてもいいでしょう。しかし、聞かれていなければ自分から言うのは好ましくありません。自分から遠隔関係を話せば自慢になり、面接官には印象を与える可能性があります。楽をして入社しようとする様子が伝われば、面接官は書いたものが一番評価を下げるでしょう。反応の通りに対応様子に伝わるため、採用優位にすることがかえって不利にする場合があります。場合によっては、採用にさせないという評価にも添え、印象が良くありません。面接官はあくまで個人のみで判断します。応募者はどんな実績や企業を持ち、どれだけ企業の利益に貢献できるかを見ようとします。遠隔関係の自慢をしても、本人の人間的魅力は関係ないため、かえって本人の印象を下げる場合が多いのです。答えるのは、聞かれたときにしておくのが賢明です。面接では、純粋な自己アピールに専念した方が先行の通過にも良くなるでしょう。聞かれた場合の時、遠隔関係の発言は控える。面接の受け答えが上達する30のところへ、その17、特に今は必要な2つの診断とは、面接中、大げさな笑顔は不要です。面接中は少し口角を上げた表情で十分です。明るい表情を見せることで面接の雰囲気も良くなり、前向きな印象を与えられます。大げさな笑顔を見せると面接官は表情に注意なのに話に集中しづらくなるでしょう。大げさな笑顔はかえって減点になることもあります。大げさな笑顔は面接では不要と思われますが、実は必要になる瞬間もあります。入試と開始の瞬間です。入試と開始の瞬間ではしっかり笑顔を見せましょう。入試の笑顔は第一印象を決めます。扉を開けて失礼しますといった時の表情でその人の雰囲気の体感になります。笑顔で入試する様子を見た面接官は大層な人柄や高いコミュニケーション能力など期待を膨らませるでしょう。入試の笑顔で面接の雰囲気が決まることもあります。また、開始の笑顔も大切です。面接で話の流れが悪くなっても、開始する瞬間では必ず笑顔を行いましょう。笑顔を見せながら開始することで気持ちよく面接を締めくくります。最後に見せた笑顔は長く余韻が続きます。開始の笑顔が最後の決めになることもあります。入試と開始の瞬間は特にしっかり笑顔を行われる。面接の受け答えが上達する30のところへ、その18、面接で笑顔は必須。ただし、常に笑顔は誰もありません。笑顔は明るい印象があり、本人の印象を向上させます。面接でも笑顔を行って前向きな印象を出すことが大切です。この人と一緒に仕事をすれば楽しいだろうと思わせる力なり、先行の良い影響を与えます。面接で笑顔は必須と言っていいでしょう。ただし、ここに注意があります。どんな質問も笑顔で答える。一見それでも良さそうですが、実際は意外な落としがあります。例えば、次のような場面はどうでしょう。笑顔で自己紹介をする。自己PRの仕事でも笑顔で答える。そのほか面接官の質問も全て笑顔で答える。いつも笑顔だけでは、ニヤニヤした印象が登場されます。真面目で真剣な人柄が感じられにくく、会議を持ちで答えている印象を受けやすくなります。時には、必須は常に心がけるという意味ではなく、あくまでなくてはならないという意味にすみません。確かに笑顔は大切ですが、面接中は常に笑顔というのも疑問です。表情で大切なのは面談です。そんな笑顔ですが、真剣な質問に答えるときは真剣な表情を心がけた方がいいでしょう。表情を遮ることでメッセージをより効果的に強調して伝えることができます。そんとして笑顔を心がけず、真面目な質問には真面目な表情で答える。面接の受け答えが上達する30のところへ、その19、あなたの真正面は本当に真正面か。自分では負けているつもりでも実際はできていない場合があります。例えば笑顔になったときです。自分では口角を左右対称に上げているつもりでも実際は片方だけが嫌に左右対称になっていない場合があるでしょう。この状況と同じであなたが真正面を見たとき実際は真正面になっていない場合があります。少しでも下向きになっていれば元気なさそうに見えるでしょう。少しでも不安気になっていれば嫌そうな表情に見えるでしょう。少しでも左右対称に傾いていれば興味関心なさそうに見えます。わずかな角度で相手に対する印象が随分変わるのです。面接で適切なのは完全な真正面です。そこで真正面を見たとき本当に真正面になっているか一度確認しておくといいでしょう。鏡の前で手を振ったまま一度真正面を向いてみます。それから目を開いたとき角度を確認してみます。本当に真正面になっているでしょうか。もしずれているような正しい角度を意識します。正しい位置が確認できればいつでも正しい真正面を向けるよう鏡を覚えさせておきましょう。鏡の前できちんと真正面の角度を確認する。面接の受け答えが上達する30のところへ、その30、恥ずかしくても完全に正面を向いた方が確実に好印象。面接官と接する時の状態を再確認してみてください。確認したいのは体と顔の角度です。面接で面接官と話をするときは完全に正面を向いて話すことが大切です。顔からも面接官の方に向きます。ところが頭で笑っているつもりでも実際はできていない場合があります。少しずれた状態になっていませんか。顔や体を出すのは無意識のうちに起こりがちです。角度がわずかでもずれているとすっきりしない印象を与えます。面接官と接するのは恥ずかしい。真正面では顔が負けになるのではないか。そう不安になるかもしれませんが、誤解です。体や顔を出す方が自信がなさそう、隠し事もあるのか、など不安要素につながります。完全に向き合って話すのです。恥ずかしくても完全に正面を向いて話をする方が確実に好印象です。顔からも完全に面接官と向き合ってしっかり目を見て話しましょう。きちんと体と顔を向けて話ができるのは隠し事なく誠実な印象を与えます。もし複数の面接官がいる場合はそれぞれ面接官の顔を順番に見ながら話しましょう。きちんと面接官の方を向くことであなたと話したい、会話を判定しますなどの印象を与えることができます。ビデオで撮影をするなどして客観的に確かめるとよくわかります。面接官と話をするときは完全に正面を向いた状態を整える。面接の受け答えが上達する30のところへ、まとめ、その1、面接の最初の3分間では完璧と言えることをしっかり調べておく。その2、目的のわからない質問をされたときはきちんとした態度より落ち着いた態度を整える。その3、自己PRは頑張ったことがなくその経験から学んだことを企業に同行できるかをアピールする。その4、これで不面接官でも及ばず、テントで前向きな姿勢を維持する。その5、立派に思える自己PRでも意向や非常識な内容でないか注意する。その6、人によって丁寧に答える質問は正確な答えではなく、自分なりに答えを出す。その7、面接は企業に同行したい気持ちをアピールすると考える。その8、過去に緊張した時の自分を思い出し、適切な対処を事前に考えておく。その9、一般企業への就職の場合、水商売の経験が増える。その10、成功談でも該当者の大手が控える。その11、仕事人は安全やもちろん個性で強調して答える。その12、仕事人は控える前に自分から伝える。その13、面接は本来のようなものだと考える。その14、調査を主張するものや感情の予定になっていないか確認する。その15、などなってもなくても作品が合わなければ思い切って省く。その16、複数の質問をするときは最初に数を宣伝しておく。その17、自分にとって爽やかな笑顔のパターンを見せる。その18、大きな成果でなく少しの上達でも自己PRにできないか考える。その19、尊敬する人を控えたときは親ではなく歴史上の人物を挙げる。その20、できる限り実感や写真がやすい回答を行える。その21、まぶした言い方ではなく確かにした言い方を行える。その12、正直に答えると悪印象になる場合は悪印象を最小限に抑えたり改善したりなど答え方を複数。その13、面接で良心を指定されたときはその企業の良心を伺い入社を再検討する。その14、言葉に由来づきは相手の話を書かないようにする。その15、小さななずきと大きななずきの違いを理解して場面に応じて伝えられる。その16、聞かれた場合の時遠隔関係の発言は控える。その17、入試と対策の時間は特にしっかり笑顔を行える。その18、ちょっとして笑顔を行えず真面目な質問には真面目な表情で答える。その19、鏡の前できちんと真正面の角度を確認する。その30、面接官と話をするときは完全に正面を向いた状態を行える。